藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
はい、皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、今日は第35回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。皆さんよろしくお願いします。では加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
は
い、
それでは加藤さん、早速なんですけれども、
はい、
今日のご質問、あ、地元の方ですね。愛知県名古屋市で、薬局を経営されていらっしゃる50代男性の方からいただいてます。地元の方からのご質問、もちろん遠方の方も嬉しいんですけど、地元の方も嬉しいですね。あ、この方あの写真も添付していただいてますね。
写真付き
です、はい、はい。現在小さな薬局を経営しているのですが、近くに大型のドラッグストアができて、当店への客足がばったりと減り、薬品も薬もどんどん期限切れになって損失が増えている状況です。近くにサンプル付きチラシをポスティングしても一人の来店もなく、店がバス停の前にあるので店頭のガラスにポップを貼ってもお客は来ません。とはいえそんなにお金をかける余裕もなく、どのように集客すればよいのかわからない状態です。何か良い方法があればと思い問い合わせさせていただきました。よろしくお願いします、ということなんですが。
なるほど、わかりました。ちょっと写真あるんですね。
はい、
これ
そうですね。
あーあー、なるほどね。典型的な、なんていうのかね、住宅というかマンションの下にあるような、そうです
ね、マンションの1階に都会に多いパターンですね。
なるほどね。
うん、
わかりました。うん、これはね、まずね、やっぱり当たり前ですけどね、この番組でも言ってること、はい、まずは目先のこと、まあ、あんまりお金もかけれないということなので、
はい、
やることをやると、その具体的に何をやるかって言った時は、鉄板なんですけども、
はい、
まずは集客を、集客できることをやるってことと、客数を増やす、それから平均客単価を増やすっていうことと、リピート率を増やすっていう、その掛け算がまあ年商だっていうお話をしたんですけども、
はい、
まあ、今写真から見る限りまずやれることっていうのは、まずこのお店の看板がこれ掲載できないのかな。
そうですね、ちょっとこの写真を見る限りではちょっとよくわからないですね。
ひょっとするとあのね、ごめんなさい、あのマンションの下ということで、
ええ、
ひょっとすると規制があるのかもしれませんが、
もしかすると大家さんの、
そうですね、
それがあるのかもわかりません、
ね、でもしやれるんであればもう看板が今ないので、
はい、
看板を、やるといいでしょうね、
はい、
それからあと先ほどのまあ、新規の集客もそうなんですけども、まず一番やらないといけないのはこういったケースの場合、
はい、
リピート率を増やすっていう施策をやってるかどうかですよね。
うん、
つまりこういう小売店の形で、まあ、リストを取ってらっしゃるかどうかってことですね。
顧客名簿ということですね。
はい、
はい、
ないしはその、まあ、斉藤さんの得意な LINE でもいいんですけども、まあ、顧客名簿まではいかなくても、なんていうんですかね、LINE とかね、要は、接触を次回できるようなね、
はい、
仕組みを、
はい、
おそらくやってないんじゃないかなと思うので、
はい、
それを、まあ、どの方法がベストかは分かりませんが、
はい、
これ必ずやった方がいいですよね。
そうですね、はい、
でそこでじゃあどういうお客さんが今来てるんだろうかっていう、ね、これも毎回言いますけども、棚卸しをされた方がいいと思うんですよ。
うん、この お写真から拝見するとおそらく住宅地にあるんでしょうから、
はい、
まあ、加藤さんがいつも言われるようにお客さんの棚卸しをした時に、うん、やっぱり何らかの偏りがあるという感じはしますよね、はい、うん、まあ、それこそ歩いて来られる方が多いのか自転車なのか車なのか、この感じだと駐車場のあるなしっていうことはちょっと分かりませんけど、もしかするともうご近所の方が多いのかもわからないですもんね。
まあ、間違いなくご近所多いと思うん
ですよね。ですよね。はい。
そうすると、適切な新規事業の参入の仕方みたいな形でお話ししたかと思いますけども、
はい、
商品はそのままであったとしても、例えばそのやり方を変えてみるということで、富山の置き薬スタイルというかね、そんなのできないだろうかとかね、
うん、
例えば。だって上があのマンションなんでしょ。
なるほど、
うん、配達っていう概念はおそらくないと思うんですよ。
そうですね、うん、普通薬屋さんはもうどっちかですもんね。訪問販売置き薬方式か、はい、お店へ来てもらうか、
はい、
うね、
あの置き薬形式っていうのは優れたビジネスモデルなので、うん、未だに成功している会社僕もたくさん知ってますけど。あ、
そうですか、
はい、
うん、
ないしは、まあ、客層を分析するとまあいろいろな打ち手が見えてくると思いますが、
はい、
まあ、多分年配の方が多いんじゃないかなって、まあ、推察ですよ、
うん
うん、
であれば加藤さんの言われるように余計に置き薬方式はいいですよね。
いいと思いますよ。
お店に来なくてもこっちから行くっていうことで、はいはい、年配の方にとっては。
そうですね、
はい、
まあ、このマンションだけで考えてみたとしても、うん、何室あるのか分かりませんが結構な世帯がね、
うん、
近辺も含めたらあるので、
うん、
そういったなんていうのかな、町じゃなくてこう
攻めです
ね、うん、攻めというか、
はい、
ね、配達ではないんですけど純粋な配達とは違うんですが、あのそういったことも視野に入れてみると、
まあ、店売りか外売りかっていうことで言うともう外売りですね。いわゆる外商っていうか、
うん、
はい、出かけていくということですね。
そうですね、はい、そういうドラッグストアとはちょっと違うサービス、
うん、まあこれ大手はやらないですもんね、
うん、やれないでしょうね、
うん、まあパートさんとかが多くて1店舗にその時間帯に1人、
ね、
はい、薬剤師の方がいるっていうビジネスモデルでしょうから、
はい
はいはい、
それからまあ絶対こういう小さなとこが大手に対してやることは、
はい、
よりお客さんのことを知って、
あ、大事です ね、
ね、
はい、
まあ、これはでもドラッグストアもやり始めておりますけども、
うん、
漢方の専門家みたいな人を置いてね、
うん、
こう多分あれはカルテというか問診も取るんでしょ、
うん、
ちょっとごめんなさい詳しく僕そこまで知らないです、はい、ああいう形で参入してきていると思うので、
はい、
それはやっぱり小さなね薬局の方がもっと徹底してやれると思うんですよね。
そうですよね、はい、
それをまずやってないんだったらやるっていうことですね、
うん、
顧客分析とともにね、
うん、
でやっぱり売れてる商材の偏りもあると思うので。
そうですよね、
強い、まあ、漢方が強いとかそういうわけでもないのかな、多分一般的なもの。
ちょっとそこまでは書かれてないのでこの方がまあ漢方にお詳しいかどうかねちょっとわからないんですけれども、
うん、まあ、ちょっとその大手が手を出しにくいジャンルのね、
うん、
商品というかサービスとかね、
うん、
ないね普通の漢方とかそういうのじゃないとなかなか難しいですよね。
あ、それがあのたまたまですね、
はい、
あのうちの近所のスーパーに行った時にスーパーの中にあの薬局が入ってまして、
はい、
でそこに行った時に言われたんですけど、あの僕はたまたまその時口内炎だったんですね、
はい、
で口内炎でなんか薬ないですかってよく聞くやつっていうと、うん、口内炎用の薬じゃないんですが肝臓用のあのカキエキスを全然知らないようなメーカーなんですけど渡してくれたらこれめちゃめちゃ効いて1日2日で良くなって、それからうちの家内とかが口内炎になったりすると、それもあのまたよく考えてるというか結構高いんですね。一箱だと1万円とかするんですけど、それを一袋ずつ分けて小売りにしてるんです。小分けして500円とかで、だから非常に売り方もうまいしいいなと思ったんですけども、やっぱりあの大手のコンビニに置いてあるような栄養ドリンクとか誰でも知ってるメーカーじゃなくて、そういうマイナーなところでも結構いい薬とか多分あると思うんですよね、
うんうん、
でもう加藤さんがおっしゃるようにこう顧客を商品も絞って顧客も絞って、うん、そういうピンポイントでなんかそういうことを言うと、
うん、
そのなんかその口内炎すごく効いたんで僕はあのそれすごく覚えてる。なんか口内炎だったらそこに行くみたいなのが、
はい、
頭の中でも、はい、出来上がってるんですけど、はい、だからここも何か加藤さんおっしゃるようにそういう商品の中で必ずやっぱり何かお客さんにこうファンがいる商品があると思うんで、
そうですね。
そういうものを前面に押し出した方がいいですよね。
そういったものをまあ反則として打ち出すっていうのはまあもちろんね、
はい、
ね、定石というかね、
ええ、
な感じですよね。
まあ、あと加藤さんお得意なあの A 型看板とか看板とかの方ですと、どうですかね。
看板もいいんじゃないですかね。まあ、ちょっとこれも規制とかがあると思うので、
はい、
この目の前に出していいかどうかとかね、通行する人も結構いると思うので。
そうですね。バス停になってるぐらいですから。
それがいいのか悪いのかは、あの、規制は破ってはいけないと思いますが、
はい、
やれるんであれば、やった方がいいでしょうね。
はい。だから、この、今回、あの、ポップとかポスティングをしてもお客さん来ませんということなんですが、もしよければ、そのポップとかね、あのポスティングしてるチラシも一緒にあの添付していただければ分かりやすかったんですけども、
まあでもねポスティングじゃないような気がするけどな、やり方は。
だ例えば加藤さんが言われるその置き薬のことを告知するためのなんか簡単な一枚物のチラシとかでもいいですよね。
それはもちろんそのサービスをもしやれるんであれば、
はい、
その今のこのマンション中心に、
はい、
まあお金をかけてじゃなくて本当にね、
はい、
まだ始めましたみたいな感じでね、
はい、
もちろん店頭に来られた方とその、近所の何々薬局ですみたいなね、
はい、
こういうサービス始めましたんでどうぞみたいなね、
うん、
いう心地はありでしょうね。
やっぱりこの場合で言うとこう近いっていうことはすごく強みになると思うんですが、
いやもう絶対そこで、
はい、
ね、ランチェスターじゃないですけどね、
はい、
そこを徹底してやっていった方がいいと思うんですよ。
そうですね。大手の場合はやはりそのお店がチェーンが有名だから行くんであって人と人とのつながりっていうのはやっぱあんまないですもんね。
でね、
はい、
一番ねこれね聞くのがね、
ええ、
おそらくあのまあやれてるないかもしれません、まあ、ひょっとされたらひょっとしたらねやってるかもしれないけども、
はい、
一番いいのはやっぱねカウンセリング能力を磨くことなんですよ。
うん、ですよね、はい、
で多分ね店主さんとかはそれなりにやってらっしゃると思うんですよ、
うん、
長かったらなおさらね、
ええ、
あの要は、店舗の開業歴が長ければね、
ええ、
それ系のことをやってるんですが、先ほどの斉藤さんの例じゃないんですけども、
はい、
まあ、まさにね昨日赤ひげを見てたんですよ。たまたま
ほう
ビデオで、
ほ
う、あのうちの奥さんと一緒に、
ええ、
これいいビデオだから 見なさいと、
うん、
赤ひげのね先生はね、
うん、
薬のただ単に処方するんじゃなくて、
うん、
心のね励ますだとか、
うん、
そういったものの、まあ、処方してるじゃないですか、
うん、
赤ひげ先生って知りません？赤ひげってい
や知ってますよ
知ってます、
はいはい、
まあ、よければね見てほしいんですけどね、
はい、
いわゆる赤ひげ薬局じゃないですよあそこじゃなくて、もともと黒澤明さんがやってる
ええ、
映画のね、
はい、
赤ひげ先生っていうのは単純に薬を処方してるんじゃなくて、その人の心のね問題を解決するべくして、
うん、
心に寄り添ってね、それでその薬もねその結果処方をしているので、
うん、
そこが一番基本であり一番売り上げが上がるというかリピーターになるっていうのかな。
うん、
そこの接し方のコミュニケーションスキルはね上げるといいんじゃないかなっていうふうに、
うん、
思いますねそのトレーニングっていうのをね、
はい、
まあ、じゃあどうやってやったらいいかっていうのは
ですね、
うん、カウンセリング能力っていうのかな、
はい、
この番組以前話したね 5C メソッドってお話しましたよね、
う
ん、
そうですね。
その人の本質的な課題っていうのかな、
うん、
だから本質的な課題っていうとひょっとするとその人の生活、
うん、
習慣であったりだとか、うん、ライフスタイルっていったところまで、
うん、
どうしたんですか、どんなことでお悩みなんですかっていうことまで、
うん、
ヒアリングしていくっていうのは大事でしょうね、
うん、
あ、そしたならば ひょっとすると、じゃあ例えば斉藤さんは、
はい、
こういう生活を習慣をされていらっしゃるから、こういう形にしていって、で、斉藤さんはこういう薬を求めてたんですけども、それだったらこっちのね、お薬を飲まれてこっちの方を治していった方がよりいいんじゃないですかっていう、まあ、提案、うん、第三の提案をしていくわけですよ。そうすると、じゃあいっぺんね、試してみてね。また良くなったかどうかまた聞かせてくださいねって言ってね。まあ、コーチング的なね、
うん、
そういう循環をこう作っていく接客ができると、まあ、いいと思いますよね。
ね、カウンセリングトークの加藤さん勉強するにはもしおすすめの本などあったら教えてほしいんですけど。
おすすめ？
はい。
カウンセリングトークね。まあ鉄板なのは佐藤正弘先
生ね。佐藤正弘さんの。
凡人が最強セールスマンになる魔法のセールストークっていうね。
凡人が最強営業マンになる魔法のセールストーク。
はい、
はい、
僕もちょっとトレーナーやらさせてもらってますけどね。
はい、
はい、そういった本はいいと思います。
なるほど。あまりお金をかけられないっていうことなので、うん、本一冊ですと、まあ、千数百円だと思いますので、うん、ぜひ佐藤正弘さんの魔法のセールストークという黄色い表紙の本ですがご覧いただければと思います。
あとはね、そのさ置き薬的なねサービスとか、まあ、配達をするというね、
はい、
そういったサービスをちょっと一旦お客さんの顧客リストを分析していただいて、
はい、
でそれも見た上で、まあ、チラシとかを巻いていくとかね、
はい、
考えていただければいいかなと思いますよね。
はい、まあ、ぜひ今までとちょっと違う視点で行動していただければなと思います。よろしくお願いします。加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。